サクの脇道の脇道。
7月ですって前回の更新が5月でしたっけ、ね、また2ヶ月空いてしまったとあの、ね、連続で更新しててなんか年明けで更新できなくなってからは、まあ、なんだかんだで、ね、月1ぐらいのペースをギリギリ保ててたぐらいなんですけども、ね、とうとう2ヶ月配信できなくなったってことで、ね、本当申し訳ございませんあのね、まあ、時間はあるっちゃあるんだけどね、どうしてもねこう収録するタイミングがねあの親が家にいるもんですからね、あの母親専業主婦ですし、うん、そのねこそこそ生放送やる時間はあってもね、せっかくだからねこういうねポッドキャストはちゃんと いつまでも残るやつですからね、こうやって声張り上げてね、張り上げるほど張り上げてないんですけれども、まあ隣の部屋で寝てる親のことを気にせずにね喋った方がねいいかなということなので、なかなかこういうタイミング見計らってたらね、こういう時になってしまって、しかも今もねあれなんですよ、明日7月11日なんですよね、私が収録してる時点では、ね、明日食生活アドバイザーの3級の試験が控えてるんですよね、それでね親が出かけたから、まあ、せっかくだから撮るかと思って撮ってるんですけどね、ね、一人暮らししたいねまた一人カラオケ行くかな、うん、そう、あそこだとねもうそれこそ本当に全く声とか気にせずに、ただね音漏れがするのと行くタイミングがないのと、夏休みになったらね一人カラオケにちょこちょこ行く機会も増えると思うのでね、まあその時にやっていけたらなと思いますが、まあでもやっぱりね家で収録したい人はこのマイク使ってね、携帯のサウンドレコーダーでも悪くはないんですけどね、まあまあまあ音もねあれですし、まあそんなことですが、久々の更新ですがしばらくの間お付き合いください。はい、改めまして、サクでございます。はい、でね、ちょっと遅ればせながらですが、日本代表、サッカーワールドカップ日本代表、ね、惜しくもベスト16ということで、まあまあまあ、お疲れ様でしたと。うん、あのね、ワールドカップはね、日韓の時からがっつり見てるんですけど、まあまあまあ、今回に関しては、すげえなと。うん、なんかね、うん、すごいね。うん、まあね、私もね、ちょっと、さほどガチサッカーファンではないというか、まあ、むしろにわかサッカーファンぐらいな感じなんですけれども、まあ、国内の選手と、国内の有名な選手と世界の有名な選手ぐらいしか知らないぐらいなんですけれども、ね、うん、だってさ、まあまあまあ、私みたいなね、こんな、ね、まあまあ、知識が浅い人間から言わせますと、まあ、だいぶいい試合だったかなというのは、思いましたね。うん。ほんとね、強化試合4試合負けた時はどうなるかと思いましたけどね。うん。ね、韓国の時とかひどかったんでしょ？だって開始早々点取られてみたいなね、なんかエグザイルの誰かが国歌歌ってみたいな、エグザイルの誰かって誰だっていう話なんですが。うん。まあ、今でも覚えてるのがね、そのワールドカップの強化試合、その韓国戦の時に、ちょうど、今、私がメインかどうかわかんないんですけど、ミニ番組出させてもらっているラジオ徒歩2分のミニ番組ブルーアイウェイのゲストコーナーを収録するためにですね、その日、その韓国戦があった日、まあ前にもゲストに来ていただいたマミさんとね、ちょっと収録することになってましてですね、待ち合わせの時に、あ、そうだ、ちょっと試合始まるからどうなる。その時ね、正直、日本代表、もちろんあれですよ、日本国民として応援はするんですけれども、はっきり言って期待してなかったんですよ、メンバー的にも。メンバー的に、うん、ね、ちょっとね、個人的に不満、なんでこの人連れてきたんだっていう不満がある選手が主に2人いるんで、あ、3人かな？うん、まあ誰とは言わないけどね。いるんで、なんでこの人を持ってきて、ねえ、前田と小野を入れないんだろうなっていう、あと小笠原とか入れないのかなとかいうのはありましたけど、まあまあ、その辺は置いといて、まあまあ、一応チラッとだけ見るかっていうことで、見てですね、さあ、そろそろキックオフかなと思った時に、マミさんから、こう、まあ、某所で待ち合わせておってですね、まあ、ちょっと遅れるみたいなこと、あ、違うわ、その子が、ほら、ちょうど着いたのかな、どこどこ着いたからもうすぐ着くよみたいなことを、メールが来て、あ、わかりましたみたいなことで、どこどこで待ってますんで、みたいなこと返信して、よし、じゃあもう一回見るかと思って、ワンセグ繋いで、あ、電波悪いなと思って、で、電波探してたら、なんか2本1点取られてたみたいな。 あれを、このメールの返信してる間に何があったみたいな感じでね、あ、もうこれ、日本代表終わったなってのを思ってたんですけどね。あとね、でもね、ちょっとね、すごいなって思ったのが、その強化試合でイングランドとやったじゃないですか。でね、イングランド、私イングランド代表大好きなんですよ。特にあの、オーウェンとベッカムが好きでね、まあオーウェンとベッカム両方とも今回のワールドカップ、あの、選抜されてないんですけれど、あの、オーウェンはね、前、いつだっけな、ワールドカップ前に怪我しまして、で、ベッカムもアキレス腱切って、なんか今回サポートメンバーというかなんか、あの、コーチみたいな感じで来てて、まあ、ちょくちょく映ってましたよね、あの、スーツ着てるベッカムが、相変わらずイケメンですけれども、うん、そういうので来てて、ね、本当はね、あれ、あの選手、名前が出てこない、ルーニーとオーウェンの2トップを見たかったんですよ、ワールドカップで。まあね、それが残念ながら叶わなかったんですけれども、ね、そこでね、まあ、イングランド、まあ、優勝経験がさほどないとはいえ、まあまあ、強豪じゃないですか。そこの国相手にね、まあまあ、日本の2オウンゴールで負けちゃったんですけれども、逆に言うとね、オウンゴールでは仕方ないとして、でも、それでもだいぶ前線したなっていうのを思って、でも、あれですね、イングランド戦見て、ちょっとってだいぶ変わりましたね。正直、本当ボコボコにされるんじゃないかって思ってた。こともあったし、あとイングランド代表も好きですから、逆に日本代表ボコボコにしてほしいなって思ってる部分もあったんですよ。だけどね、なんか、ね、思いのほか日本大健闘して、なんかね、あの、まあ、ね、こう、総じて、まあね、今回の日本代表はね、あんまり、いや、でもダメだったとか言う人もいますけどね、こう、ガチなサッカーファンの方々から、あと、なんかね、こう、メディアの手のひら返しとかそういうのがありますけれども、なんかまあ、私みたいなこうね、素人から見たらだいぶいいんじゃないかな。まあ、とにかくね、あの、ドイツの時と比べたら全然いいんじゃないかと思いますよ。まあね、うん、あの、このワールドカップ、今大会から、南アフリカ大会から、あのワールドカップ見始めたっていう方はぜひドイツの時のワールドカップの試合を見てもらいたい。ひどいから。なんかね、こう、まあまあちょっと、あの、具体的な選手の名前出しちゃってあれですけど、中村俊輔選手いるじゃないですか。まあ今回のあの代表選抜でね、もう最後で代表引退するっていうことなんですけれども、ね、まあまあまあまあ、ちょっとあまりね、こういうこと言うのあれですけれども、どこの試合だったっけな。どこでしたっけ、思い出せない。デンマーク、カメルーンかな、どこだっけ、オランダ、あ、ごめんなさい、忘れました。あの、俊介が後半の残り10分かそこらのところで投入された試合があったじゃないですか。そこでね、まあ、俊介が見せてくれるかと思ったんですが、まあまあまあ、あの、本当はね、多分俊介自分もね、スタメンとかで選んでもらえると思ってたんでしょうけど、なんか、なかなか思うようにいかずみたいな感じで、まあまあまあ、それがね、あの、代表引退につながったのかもしれないですけれども、で、あの、せっかくチャンスをね、あの、岡田監督からもらって、ガシガシ行ってくれるかなと思ったんですけれどもね、やっぱりね、なんかね、俊介、ね、保留のサッカーしかしないような気がするんですよ。まあまあ、俊介に限らず、まあ、前のね、あの、ドイツ大会の時もそうですけれども、基本的にね、今までの日本代表って、保留のサッカーをよくしてたんですよ。なんか、ボール持っても、あの、周り見て、とりあえずパスするみたいな。うん、そういうのがあって、俊介もね、ちょっとそういうの、プレーが見えて、うん、ちょっと、もやもやっとしてて、まあまあ、でも、あの、コーナーキック、を蹴るシーンがあって、そこであの俊介が打ったコーナーキックがグイーンってすごいカーブで曲がってて、そこだけはやっぱさすがだなと思ってました。前なんかね、その大会前のトルシエ監督がなんかその日本代表について語ってた時があって、まあまあご存知の通りトルシエ俊介嫌いですから日韓の時も代表に選ばなかったっていうぐらいなんですけれども、トルシエが言った理由には、後半の残り10分20分ぐらいのところに、あの、いい位置で、あの、セットプレー、あの、フリーキックが取れたら、そこで俊介を初めて投入しろっていう使い方をした方がいいんじゃないかっていうのを言ってたんですよ。まあ、それごもっともだなと。まあ、ちょっと中村俊介選手好きな方は申し訳ないんですけれども、個人的にちょっとね、フィジカル弱いし、こういうね、あまり攻めっ気がない選手じゃないですか。いくらね、海外で活躍してるって言っても、その、ね、日本のサッカーと合わないと思うんですよね、俊介のプレーは割と。だからそういうところもあってね、いまいちなんですが、ねえ、まあまあまあ、俊介の話はこの辺にしときますけれども、ねえ、でもだいぶ良かったね。なんかもうほんと選手がね、やる気があったし、攻めっ気があった、すっごく。もうどんどん行くじゃないですか。 で、まあね、よく日本であったのは、なんか適当なパス回しして、なんかチャンスを見つけた気になって攻めてカウンター食らって点取られるっていうのがよくあったんですけれども、今回はね、割とどんどん攻めてて、で、守備に関してもね、まあ、ワールドカップではね、なんか、毎回あるキーパーに関しては、背番号1もらった人は、絶対に、スタメンで選ばれなくなっちゃうっていうのがあって、ね、なんか、楢崎かわいそうだなと。楢崎1話もらったんだけど、川島がいい働きするもんだから、川島使う流れになっちゃって、みたいな感じで。ね、前のドイツの時も川口だったっけかな、確か。で、逆に、日韓の時は、あれなんでしたっけ、川口じゃなくて楢崎が出てたみたいなことがあって、なんか、背番号1もらった人は、なんかね、スタメンで出れないっていうジンクスがあるみたいです。はい、まあ、それはいいとして。まあね、川島もそれなりにいいキーパーですし、あと、ディフェンダー陣ね、今回、注目する点は、まあもちろんね、本田圭佑のあれもすごいですけど、ディフェンダー陣がすごいと思うんですよ。まあまあ、川島に始まり、あと、中澤、トゥーリオ、長友、あの3人がね、ほんとすごいなと思いましたね。なんかね、だって、すごいでしょ。まあまあ、ストライカーを長友がもう徹底的に張り付いて止めるじゃないですか。で、それを、で、止めて、で、なんか、クロスとか、シュートが来たのを、トゥーリオと中澤が体張って止めるっていうのがあって、で、しかもちゃんと、危ない面でも川島が、こう、コースを消しに行って、シュートを打たせないっていう、打たせても、こう、枠に外れるのをしか打たせないっていうのがあって、すごいなって思ってたんですよ。だから、私の友、サッカー結構詳しい人が言ってたのは、日本代表を、ひょっとしたら、なんか、まあ、なんだっけ、強化試合終えたあたりで言ってたんですけど、ひょっとしたら日本代表点取られないんじゃないかなっていうのを言ってましたもんね。うん、なんかそうやって、さっき私が言ったように、なんだ、いわゆる日本代表にはいないようなね、走れて蹴れる選手を長友が止める。で、なんかパス出してきたのとか、ゴール前の危ないボールとか、打たれたシュートを体張って止めるのが中澤とトゥーリオがいるから、で、あと川島がちゃんと、前の方に出て、前の方に出ると、こう、シュートが、出せなくなるじゃないですか、選手も。で、それでちゃんとコース消ししてるから、失点はないんじゃないかっていうのがあったんで、まあ、それが結構その通りになったなっていうのがあってですね、さすがだなとか思ったんですけれどもね。いや、本当にね、見てて、あれなんですよ、一番大きかったのは、正直ね、ドイツの時の試合を見てて思ったのが、見ててヒヤヒヤさせられるんですよ。こうね、エキサイトしないっていうかね、正直言ってあんまり応援しようとする気にならなかったんですよ、正直ね、前のワールドカップは。なんかね、そう、さっきも言ったように、パス回しばっかしてて、なんか攻めに行くのもちょっと少ないんですよ。だから、ね、そこでね、今回の試合は、どんどん攻めに行って、泥臭くね、守備はほんと体張って全力で止めて、で、どんどん、選手も、攻撃陣の選手も狙いに行ってっていう、なんかすごいいい形になって、で、もう本当に一生懸命サッカーやってるっていうのがすごい伝わってきたんですよ、私としてはね、あんまり、サッカー詳しくないんですけれども。それに関してね、すごいなと思ってですね、なんか本当にね、なんか、日韓以来ですね、こう、本当にね、勝ってもらいたいなっていうのを思って、正直ドイツの時とか負けた時も、グループリーグ敗退決まった時も、まあ、しょうがねえかなって思ったんですけど、今回のね、ワールドカップの日本代表の試合を見てて、なんか、あれですもん、最後負けちゃったじゃないですか、ベスト16に入った時、だからベスト、なんだ、8入りする時か、すいませんね、ちょっとごちゃごちゃになってるんですけれども、そこで、パラグアイに負けた時かな？その時は、あれなんですよ。本当にね、悔しかったんですよね。その、負けた日本代表を見てるのが。だから、わあ、でもなんかこうね、負けたけど、この、ね、応援したくなるような、あれ、試合をしてくれるし、そういうチームが出来上がってるのはすごい嬉しいなというのを思ってですね、ちょっと目頭がつい熱くなってしまってですね、そういうのがあったんですが。まあね、でも、正直、あとメディアのね、その手のひら返し、メディアとかにわかファンの手のひら返しですけど、まあ、にわかファンは置いといて、そのサッカーある程度好きな人かの、手のひら返しに関しては、あれなんですよ。正直、手のひらを返したんじゃなくて、ひっくり返っちゃったみたいな感じ？ひっくり返ったというかね、もう、手のひらを返さざるを得ないんですよ。思いのほかいい試合したから、ほんと、ね、ちょっと、なんだ、手のひら返しとかが嫌な人は、ちょっとドイツの試合、なんとかして見てみなさい。手のひら返したくなるから、本当に。うん。あんなね、状態、特にね、ドイツのワールドカップの時なんて、日本代表が一番強いんじゃないかって言われてた 時があったぐらいですからね。で、しかも今回に関しては、歴代のワールドカップで一番絶望的なメンバーみたいなことを言われてて、まあ、こんな前線したんだからすごいなっていうのを思いましたね。うん。まあ、そんなところです。まあね、私の好きな玉田選手、グランパスの玉田はですね、あれなんですよ、今回ね、大久保のね、使い方がすごくうまくて、大久保と、個人的に大久保と松井がすごいいいつなぎしてて、本田もね、走れてたし、そのせいでって言ったらあれですけれども、まあ、すごいいい活躍見せてくれたんですけれども、玉田の出番がなくなっちゃったっていうのが残念で、しかも岡崎いるし、みたいなね。正直私が監督で、こう、あと、なんか、後半になって、攻撃陣誰か変えるかってなったら、私も正直岡崎投入しますけど、まあまあでも 100% 応援してるというか好きなのは玉田選手なので、ねえ、まあそんな感じで、ちゃんとね、最後のパラグアイ戦では、残念ながらこうゴール決めれなかったんですけれども、お得意のヒールパスとかね、ボールキープとか、そういうのを見れたんで、まあまあまあ良かったかなというのを思っております。はい、まあ日本代表としてはそんな感じでですね、まあ語り出したら本当止まらないんですけれども、本当はなんかそこそこサッカー詳しい人と一緒に喋りたいですけどね。うん、でもあんまりガチで詳しい人と喋ると私がちょっとしょぼすぎるので申し訳ないっていうのがあってですね。うん、まあまあちょっと日本代表はこの辺にして、あと外国の話、個人的に応援してたのがアルゼンチン代表。まあまあまあ残念ながら負けてしまいましたがね。ねえ、ドイツにね、4-0 でしたっけ負けちゃって。うん。今回ね、まあ、正直ね、アルゼンチン戦見てて思ったのが、あれなんですよ、マラドーナ監督なんかすんじゃねえかっていうのを思って。ねえ、怖くねマラドーナ監督。ねえ、ディエゴですよ、ディエゴ。ねえ、まあ、いろいろやってますからね。代表メンバー、ちょっと見てみますか。まあ、パッと見た感じ、正直あんまり詳しくないんで、わかる選手が、どうだろう、イグアインとメッシと、マキシロ・ロドリゲスぐらいしか、わからないんですよ。アルゼンチンで好きだったのが、クラウディオ・ロペスが好きだったんですよ、私。クラウディオ・ロペスとバティストゥータが好きだった。うん。二人とかね、あと、オルテガとかいた頃かな。うん、まあ、特にね、あれなんですよ。バティス・スータとクラウディオ・ロペスが好きでした。まあ今も代表引退して、バティス・スータはもうサッカーは選手引退して、確かね、クラウディオ・ロペスはどっか、アメリカかどっかのね、あれなんですよ。クラブチームにいたはずです。はい、まあね、メンバー的に、こう、個人技が冴えてるっていうのがあったんですけれども、なんかね、まあ、前評判でもね、こう、連携とかね、がうまくいってないっていうのがあって、まあまあまあそれ通りになっちゃって、そのドイツのね超安定サッカーにね負けてしまったっていうのがあって、本当ね試合ねドイツがねすごかった。うん。ドイツ、まあ正直今のメンバードイツあんま私詳しくないので、本当クローゼぐらいしか知らないんですけれども、ポドルスキーでしたっけ？選手はこの試合この大会で初めて名前知ったぐらいなんで、ちょっと申し訳ないんですけれども。うん。キーパーもね、まあ、だから、私がドイツ好きだったのはカーンがいた頃。カーンもね、なんかその、クラブチームの方で、なんかちょっと、クラブチームだっけな、代表戦かなんか忘れましたけど、ちょっとね、こう、点いっぱい取られたっていうのがあって、そこでちょっとカーンが叩かれ始めた時期があって、でもカーン曰く、いや、俺が悪いんじゃなくて止めれないのがディフェンダーが悪いんだって言って、ちょっとそれでなんか選手間でトラブルがあったみたいで、それで、なんかね、揉めちゃって、なんかいろいろあって、で、まあ、そのまま代表引退しちゃって、みたいな感じで、ちょっとよく情報がつかめてないんですけれども、そんなところですね。あと、まあ、イングランド代表もね、残念ながら、負けてしまって。でもね、メンバー、ほんとすごいよね。だって、予選とかすごかったんでしょ？うん。だって、ね、タレント選手って言われる選手がいても、あれじゃないですか、すごい、ね、連携も取れてますし、うん、まあ、ルーニー、ヘスキーとか、あと誰がいたかな、ジョー・コールズもそうですし、ジェラートとか、アシュリー・コールとか、レドリー・キングとか、ねえ、キーパーはね、どうだろうね。シーマンがいなくなってからなんかキーパー不足とは言われてますけどね。まあまあ、ジェームズと、あと今回はいるのかな、ロビンソンぐらいしかわかんないですけれども。まあまあ、そんな感じで。ねえ、オーウェンのねえ、走って決める姿見たかったんですけどね、オーウェンと、ルーニーのねえ、マイケル・オーウェンと、 なんだっけ、ウェイン・ルーニーでしたっけ。うん。あ、そうそう、そのね、日本代表と強化試合したじゃないですか。やっぱね、ジョー・コールとかさ、はい、足早いね。もう本当にすげえ。びっくりしたもん、本当に。ジェラードもね、なんかここ数年で一気に調子上げて有名にな、有名も、まあ、もともと有名だったんですけれども、なんかね、ちょうどドイツのあたりからなんかすごいね、調子上がってきて、まあもう本当イングランドの司令塔みたいな選手になってますが、はい、まあそんなことで、ブラジルも負けてしまって、まあ、ブラジル、正直ね、ブラジル負けてざまーって感じがあって、まあ、ブラジルが勝ったら面白くないから、正直、ちょっと嬉しかったりするんですが。はい。あと、まあ、大体そんなところでしたね。私が注目してた国は、イングランドとアルゼンチンでしたね。まあ、そんなところかな。あとは、どこだっけな。オーストラリアに関しては、あれ、日本の、グランパスのね、ケネディっていう選手がいるんですけれども、その人が、オーストラリア、代表なので、どうなのかなって期待してたんですけど、なんか、あんまり、いまいちね、活躍できてないっていうのをお話も聞いてて、まあまあ残念だなっていうのがありましたが、まあまあもう戻ってきてるんだよね。まあ、グランパスね、トゥーリオと、玉田と、奈良崎と、なんだっけ、ケネディがいないから、今どんな感じなのかなって思ってたんですけど、まあなかなか頑張ってるみたいなんで、はい。ねえ、まあそんな感じでございます。ちょっとね、一人で喋ってると取り留めのない話になっちゃうんですが、ねえ、ちょっとね、サッカーそこそこ詳しい人と喋ってみたいですね、今回の日本代表戦について。まあとにかくね、私はね、ほんとすごいいいと思いました。特にドイツの時に、こうね、なんだこいつらっていう風にね、日本代表には本当にちょっとね、イライラしてた分もあったので、ねえ、まあ、正直期待しなかったんですけど、本当に予想外のね、検討してくれて、まあまあまあ、正直ね、次の試合、パラグアイに勝ってても、長友、遠藤出れなかったから危なかったなっていうのがあって、一番恐ろしいのは遠藤の代わりに俊介が出ちゃうってことかな、みたいなことがあったんで、うん。そうすると、その俊介の穴を埋めるために頑張って走る長友も出れないみたいな感じでね。今日入ってきたニュース、なんかアナウンサー気取りみたいな感じですけれども、長友が、海外のチェツェーナでしたっけ、よくわからないんですけど、に、移籍することが決まりまして、まあまあめでたいなと。なんか、日本、ディフェンダーとしてはね、なんか、こう、初めてなんでしたっけ。ちょっとニュースをちらっと見ますけども、載ってないな。あんま詳しくは載ってないんですけれども、まあまあまあ、そんな感じで、ね、長友も、海外行けますし、で、あと、ホンダもね、どこでしたっけ、バルセロナでしたっけに行くということで、ちゃんとね、まあ、ホンダ圭介選手に関しては、なんか、あれですね、今、モスクワじゃないですか。モスクワでなんかね、こう、ボランチをばっかりやらされてて、なんかちょっとね、不満を見せてたっていうこともあったらしいので、まあまあまあ、良かったんじゃないかなというのはあって、ね、活躍してくれると嬉しいですね。はい。ちょっと思わずね、語ってたらこんな20分、21分とかになってますけど、オープニング出せれば22、3分になってると思うんですが。いやーね、ちょっとね、にわかファンのザレ事でちょっとね、お聞き苦しい点があったら本当に申し訳ないなというのを、あらかじめちょっとね、記事に書いておこうと思います。本当日本代表っていうか、サッカーあんま詳しくないくせにね、こんな語ってしまって。はい。そんな感じでございます。はい、以上、日本代表というか、サッカーの話でございました。はい、エンディングでございます。思いのほか長くなってしまった。本当はね、15分くらい喋って、はい、エンディングとかいう風にしようと思ったんですけどもね、どうしてもちょっと、熱くなってしまって。はい、申し訳ございません。特にね、サッカーファンの方にはちょっと、ね、非常にお聞き苦しい感じになったと思うんですが、申し訳ありません、本当に。はい。ね、そんな感じで、今私が収録している時点では、明日かな？オランダとスペインの決勝戦か。それで、あと今日かな？今日の夜中に、ウルグアイとドイツの3位決定戦があるということで、まあ、非常に楽しみでございますが、まさかね、こんな、まあまあまあ、ドイツがベスト4入りするのは、まあまあ不思議じゃないんですけれども、スペインとかね、オランダとかウルグアイとかがね、こうベスト4に入ってきてるっていうのはなかなかすごいことで、すごいね。だってガーナもね、すごいじゃないですか。すげえ。 面白いね、やっぱこういうのって。こうね、まあ、あの強い国には申し訳ないんですけれども、特にブラジルとかね、こうね、ブラジルとかがまさかの敗退をするっていうのがすごく面白いというか、見てて楽しい感じで、しかも日本もね、いい試合をしてくれて、まあ、負けたながらもね、本当にね、面白い試合を見せてくれたな、見てて楽しい試合をしてくれたっていうのが本当に大きくてね、あ、すごいなと。ホンダがね、その強化試合を終えて、いや4連敗だと思ってるでしょっていうのを本当有言実行したっていうのがね、まあ、こんなね、あの練習試合なんだから本当勝ち負け関係ないみたいなこと言ってて、本当にね、関係なく本試合の方では頑張ってくれたなと。ブレ玉をね、蹴ってくれてね、無回転のすごいなという感じでございますがね。まあね、今回のね、ワールドカップの試合を見てですね、こうサッカーとかに、ね、興味持った人がいたらいいなというのを思いました。でもね、今回はね、結構ね、序盤は盛り上がらなかったながらもね、本当にいい試合をしたおかげで、だいぶ視聴率も上がったりしたみたいなので、これをきっかけにね、なんかこう、サッカーを見る機会、あんまりサッカーって見る機会ないじゃないですか。どうしてもね、野球とかと違って。だからね、なかなか見る機会はないと思うんですけれども、もしね、こうね、サッカーをやってる J リーグの試合とかね、中継されてるのがあったら、見てみるといいんじゃないかなと思います。本当にね、面白いんで、結構。本当に見るといいですよ。ね、こうやってね、なんかこう、サッカー人気とかも高まってくれるとですね、まあ、国内でも熱くなって、こう、選手、ね、活躍、今、戦ってる選手たちにもね、こう、なんか刺激とかになったらいいなというのを思ってましたので、ね、そこで、ね、日本が今回のね、ワールドカップみたいな感じでいい試合してくれると、嬉しいなと思う次第でございます。にわかファンの口に偉そうな口で叩くなんて話なんですが、ね、まあ、今回はこの辺にしようと思います。どうでもいい告知を一応しておきますとですね、これ今日中にアップするのかな、明日というか7月11日の東方明月祭という名古屋のね、なんたらなん、な、産業なんとか、なんとかで行われる、同人イベントがあるんですけど、そこにね、私一般参加でふらふら遊びに行きますので、まあ、このラジオを聞いてる方も、ラジオ聞いたよって言ってくれれば、スープカレーキャラメルあげますので、はい。そんなところですね。あと、資格試験も、そう、資格試験と、イベントの日にちが被ったんですよ。で、日にちだけじゃなくて会場まで被ってるっていうね、びっくりしましたよ、あれ。本当にね、だからちょうど試験受けて、ちょうどね、サークルの人たちが準備してる頃に、私もその試験会場入って準備して、ちょうど、開演して1時間ぐらいに私の試験が終わるんで、だからちょうどいい具合に温まりきった頃のイベントに行けるので、まあちょうどいいっちゃちょうどいいかなと思ってますが、はい、まあ楽しんでこようと思います。そして勉強を早くしようと思います。課題も終わらせなきゃいけないからね、なかなか厳しいです。今絶賛テスト期間中なのでね、こんなテスト期間中に収録のチャンスを与えてくれなくてもって思うんですが、はい、そんな感じで、まあね、相変わらずちょっとね、不定期な更新ですけれども、まあ、更新してるのを見つけたらね、聞いていただけると嬉しいです。はい、そんなことで、以上お送りしたのは朝倉でございました。ありがとうございました。